Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。8月29日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、ラップ講演家だったりラジオパーソナリティだったり、とにかくマルチに大活躍の人、田中優さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。僕が思っている以上に僕との出会いは田中優さんにとってタイミング的にもすごいものがあったらしく、そのあたりのお話は来週の分で存分に出てきますので、ここでは割愛させていただきますね。とにかく今日からの田中優さんのストーリーはお話盛りだくさんなんです。日々ラップをしてるというだけあって、まるで水が流れるかのごとくいろんな話をいっぱい聞かせていただきました。その結果ですね、田中優さんがもう5年以上もパーソナリティをされているラジオ番組について全然触れていないことに気づきましたので、ここで宣伝させていただきますね。他局ではあるんですけど、夢の種放送局というインターネットラジオの関西チャンネルで、毎週水曜日の午後11時半からの30分間トーク番組を担当してらっしゃいます。世界が愛おしくなるラジオという素敵な番組です。この番組の時の話し方や声のトーンと今回の取材でお聞きしたお話では雰囲気が全く違うんですよ。自然体でそれをやってのける田中優さんのお話は必聴ですよ。しかも人生がどん底の時に体の一部を30センチ動かしただけで全てがひっくり返ってしまった男なんですから、これはもう早く本編に入らないとです。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
何でも肯定できますね。
すごい。
何でも。すごい魔法のツールだと。暗黒の思い出。あ、これ俺の体やった。何やと思って。心の引きこもりでしたね。絶望が希望だみたいな。大切なのは一瞬の勇気。さっきいっぱいの人の前で質問してた勇気ある子だよね。俺たちは成し遂げたぞ。う
わ !FM ギ
ー聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは田中優さんです。よろしくお願いします。
はい、一般社団法人イフザワールドチェンジズコレアン理事、そしてさらけ系ラッパー、ラップ講演家の田中優、通称田中やんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最初からすごいなんかいろんな名前が飛び出してきましたけども、ちょっと田中優さんのお名前の、はい、漢字の説明とかしてもらっていいですか。
はい、田中優の優は。 で、悠々自適の悠ですかね。うん、今やったら呪術廻戦の主人公の悠。
なるほど。
まあまあ、そんな感じです。
で、さっき、もう出てきてしまったけど、ニックネームが、タナヤンということで。
はい、田中なので、タナヤンと呼ばれています。もう、めったに本名を呼んでもらえなくなりました。
知らない人も多いというね。はい。それぐらいタナヤンが。なので、今日は僕もタナヤンで呼ばせてもらいますんで。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
生年月日は
?8 月5日です。
8月5日で、ね。はい。実は、今日これ8月29日のオンエアになるんですけども、はい、3年前の同じぐらいの時期に僕のお店で、リアルでお話し会をして くれててそれ以来の今回はラジオでの登場ということで、今月は誕生月でもあるし、その3年ぶりのお話ということでメモリアルな感じで、
3年経ちますか。あの講演会風に一切作れて、あれがすごいきっかけになったんですね。今ラップ講演家という名乗ってますけど、
ラップ講演家、そうですよね。
そのベースを作ってくれたのがそこでの思いつきだったので、カズニーがラップ講演家の生みの親みたいなもんです。
ありがとうございます。いや、そんなこととはつゆ知らず。まあ、そのラップ講演家っていう名前も出てきている、はい、ところですが、
はい、
現在お仕事とかその活動、なんかね、タナヤンってこうイメージ的になんか眠らない人、この人何やってはるんですかみたいな、なんか24時間動いてはりますねみたいなイメージがすごいあるんやけど、メインの仕事とかその活動とか、
まあまあなんていうか、これオンエアしてる時点でまあ続けてるかどうかも定かじゃないけど、まあ一応福祉系的な仕事もなりわいではやってますけど、うん、もう最近が一番のメインがその夜な夜な、まあ路上に行ってストリートに行って即興ラップをひたすら歌う、そして、人を褒めるラップを送るみたいなパフォーマンスをやって投げ銭をいただくみたいなことは、はい。それでね、早く生活したいとですね。
あ、それで生活したいと。
いや、もうけど結構あれですよ。
風邪気味で。形になりつつあんねんね。
そうです。もう、
そうですからね。
もう2時間半ぐらいサクってやってもうね、結構な。
そう、だから即興ってのがいいよね。そう、即興人の話聞いて。
何でも肯定できますね。
すごい、
ね。何でももう存在してることが素晴らしいので。
すごいね。いや、それめちゃくちゃいいわ。やってもらった人めっちゃ喜ぶよね。
たまに泣いてくれたりとか、ね。まあまあ、話しかけられるまでは一人で即興ラップを延々と歌い続けて。
歌い続けて。
ひたすら独り言言ってるみたいな変な人なんですけど、
あ、
ラップやってたらもう俺止まらないんですよね。一晩中でもやってられる。
うん、すごいね。
即興って何も間違いがないってことやと思ってて、うん、全部が正しい。それは多分生き方もそうで、
うん、
なんか上とか下とか間違いとかあらへんやん、だからもう出してしまおうよみたいな、
うん
うん、そういう教示みたいなのがありますね、俺の中に。
心に留め置くことがないから、ありのままの自分を出せるからいいよね、
うん、いろんなね、心理学とかね、セラピーとかカウンセリングとか学んできましたけど、うん、ぶっちゃけ即興ラップで音の上で自分表現した方が一番解放できるし、一番自分のなんていうかな、本音が出てくる、すごい魔法のツールだと俺はラップは思っています。
ラップ講演家っていうのは、
ラップを交えながら自分の話をさせてもらったり、心を、自分の声を聞くラップワークショップみたいな名前で、みんなで輪になって、音が出るスピーカーを真ん中に置いて、うん、まあ自己紹介したりとか最近のことを言ってたら、音に合わせてたら頭で考える前にとにかく言葉が腹から出てくる腹話術みたいなもん、自分の本音がポロポロポロポロ出てくる、頭で考える前にポロって出てくる言葉ってほんまの自分の中からの言葉やと思ってて、
なるほどね。
やけど音の上で何表現しててもなんとなくラップとして成立してしまうっていう、
うん、
だから間違いもないんですよ。それこそ即興やし、音の上で自由なんですよ、
ね、
だから自分のことも相手のことも、あ、そういうスタイルなんだねって言って、
うんうん、
自他を丸ごと肯定できるっていう魔法の空間ができるのがラップやと俺は思ってます。平和のツールというかね、うん、ラップバトルだけに使うのはもったいないですね。
なるほどね。
喋りまくりますけど、それを言ってるラッパーの人が今まで出会ったことがない、いろんなラッパーの人になったけど、俺が言うしかないっていう。
おお。
で、路上に出て伝えるというかね、まあ遊んでるだけですけどね。
いやいや、言ってます。素晴らしいね。で、まあまあ、そのラップを中心としたお仕事とかも含めてですね、
はい、
今の棚屋に至るまでのちょっと人生を聞いていきたいんですけども、出身地、
はい、和歌山県和歌山市で、変な話ですけど、毒カレー事件とかっていうね、ありましたけど、そこの超近所で、俺も下手したら死んでたかもしれないみたいな。
そんな近所
や。めっちゃ近所で、昼間に妹とテレビ見てたら、なんか、あれこれ近所じゃないみたいな、なんかそのニュースがかかり出して、そしたら途端にもう空にいっぱいヘリコプターバラバラと飛んできて、めっちゃこの近所やんけみたいな。
へー。
そんなところの出身であります。
そんなところ
どんな紹介これカットかな。
いやいやいやいや、めっちゃインパクトあるから言いますね。
はい、
入れとくれと。
ありがとうございます。
でそのご兄弟は妹さんと2人兄弟。
うん、そうですね。うん、
子供の頃はどんなお子さんでしたか。
なんかね、ややこしかったんですよね、お家がね。父親がどっかね失踪したり、母親が俺と妹を連れて親戚の家を転々としたりとか。
そう、
とにかくいい子でいないと、親戚の家とかあったらね、あんまりわがまま言えないというか、ええ子でいないと生きれないみたいな。おとなしかったと思うんですね。
お父さんはなんかどんな系のお仕事とか。
まあまあ普通になんか多分ね、銀行員とか固い仕事やってはったんですけど、
そうなん、
いやなんか俺はなんかできるみたいな感じで、勝手にもう誰にも相談せんと勝手にやめはって、
やめは
ってやって、まあ、それまたね失敗してみたいな、なんかいろいろあったみたいですね。赤裸々に言いますけど、そうそう。
へー。
背も人の気を使う、そんな子供でした。
小学校、中学校。
もう学級員やったりとかね、もうね。
学級員やったりとか結構そういうの。
真面目な。
優等生的な。
ねえ、まあそんな勉強できたわけでもないけど、なんせ、大人の気を使ったり、人の気を使ったりっていう、そんなことがめっちゃありましたね。
それはそしたら、どんな風な青春時代とか、その、思春期の頃とか、
暗黒の思い出しかないとか、いい思い出が一つもないというかね、小学校2年生で健康診断で脊椎側弯症って言って、背骨がね、S 字に曲がる謎の病気が見つかって、それ以来、服の下にずっと硬くて冷たいコルセットをつけて生活をしていたんですね。なんか、それをすると、うまくその体も動かせないし、呼吸もうまくできないので、人と同じようにできない。だけど、服の下に、コルセットつけてて見えない障害みたいな感じで、
うん、
だから見かけは一緒やのに人と同じように動けないっていうのがすごいコンプレックスで、なんか人とどう接したらええんか子供時代から分かんなくなりましたね。
そのだから家庭環境にプラスして、そのそういう、うん、まあ言ったら障害的なものを、うん、目に見えないものを、
それでものびのびね今やったらできると思うんですけど、その当時はどうにもできなかったですね。
うん、まあほんでみんなと違うっていう、その劣等感的なことも含めてね。そうそう、
動けないんですよね、体がね。だから、まあ、すます打ち気になっていきましたね。はい。
なかなか厳しいんじゃ、中高生。
厳しいというか、もうなんか、人生に疲れてきて、15歳ぐらいでもうなんかもうね。
人生疲れて。
老人って疲れ切って、学校行ってもうまくできないし、いじめられたりもするし、成績とかももう集中できひんし、なんていうのかな、自分の得意なこともわからないし、けどいい子でいなきゃなんないし、誰にもそう心開いて相談もできないみたいな。もう疲れたなぁ思って、早く死にたいなって、もうなんで生きてるんやろうって。なんかその体にコルセットつけてたら自分の体の感覚がわかんないんですね。どっかぶつけたりとか誰か触れてくれても、何もぬくもりも何も感じない。自分の体がなんかよくわからない。かつそのコルセットが多分心の、他の人との障壁みたいな感じで、すごい自分の中に閉じ込むみたいな、なんかちょっと精神状態的にもあんまり良くなかったんですよ、俺にとっては。
なるほどね。
だから変な話、本当になんか刃物とかを手とかに当ててちょっと血出たりとかして、あ、これ俺の体やったみたいな。ちょっと病んでましたよね。
確認する的な。
病んでましたね、ちょっとね。やばかったですね。
心にもそのコルセット的な、その、硬いもので、覆い隠してしまう的に逃げ込んでしまう的な、
なんせね、のみどみできなかったですよね。めちゃ暗い話でね、申し訳ないですけど。
いやいや、大丈夫。今明るいから。
どうでしょう。
へ、うん、そしたら、なんとか高校、大学も行った。
いい学校に行って、いい会社に入れというのが、すごく、そのね、親戚、家族の、もう本当に、そういうとこやったんで、もうそれ以外は価値がないみたいな、そんなノリやったから、まあ無理やり勉強して。
そういう大人が周りが多かったのね。
まあまあね、うん。ただまあね、全然なんか感性は死んでましたよね。
ただもう、学業を詰め込んでいくだけみたいな。
そう。まあまあ、なかなか、ね。大学で心理学とか勉強したら心元気になるかなと思ったんですけど、全然、俺の場合は元気にならんというか、学問では無理でしたね。もうずっとなんか大学の心理相談室とか、なんかそういうカウンセリングのところにずっと通ってましたね。
通ったり、それを本を読んで読み漁ったりとか。
なんかもう4年間ね、大学行ったけど、一人も友達できませんでしたね。
本当に。
ただ、その一人の、林翔之介さんっていうね、
うん、
文学部の教授、まあ、吉本興業を作った人と同姓同名の人やったんですけど、その人が、もう本読まないやつはカスだよね、みたいな、挑発してきたんですよ、そのおっちゃん、教授が。何やと思って、じゃあ本読んだろう、思って、
うん、
その頃からなんか電気というか、 どう生きたらいいか俺分からんかったんで、
うん。
うん。何かその昔に悔しいことがあって、それを復讐し、下をしたい。そして、馬鹿にしたい人とかをもう見下し殺したいみたいな、すごい過激なこと思ってたんですけど、うん、だから人の伝記というかそういう、どうやったらその挫折を乗り越えてきたとか、そういうストーリーばっかり読みに漁りましたね。
はいはいはい。
ちなみにその頃はネットがなかったので、本屋さんが唯一のその生き方の図書館というか、もう生きる薬みたいな。本読む習慣はちょっとついたのかもしれない。それだけですかね、なんか、いい思い出って。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ね、あのね、普段ならここでゲストさんのおすすめの曲っていうのをかけさせていただくんですけども、実際にね、タナヤンがどんな感じで即興ラップをするかっていうことでちょっとやってもらおうと思うんですけど、はい、大丈夫ですか？
はい、まあまあその即興ラップって何かって言うたら、今このスマホに曲が入ってるのでとりあえず買ってみよう。似た絵な感じで、そう何も考えないで、音の上で自分の理性を止める、そして自分の本能に響かせるっていうか、自分の中から出てくる言葉を音の上にとにかく乗せる。何も頭で考える前にとにかくマーライオンみたいに言葉がそう止めなく溢れてくる。思考を挟んだら絶対言葉に詰まっちゃう。そう全部が尊い、全部が正解だから、いつでもフリスタイル、いつでも即興、それしかやんない。そういつでも思い込み、そんな線でもええから変幻自在に言葉を出す。そして相手と自分をどんどん肯定する。自分の世界は自分で作ってる。世界の肯定、それは自分で OK みたいな感じです。
おー素晴らしい。
はい、今みたいな感じで遊んでます。
素晴らしい。これ来週も同じような感じで聞かせていただくんで。
はい、ドキドキしました。
お願いします。ということで後半に続きます。
はい。
で、そうやって本読んだりしながら大学出て、就職とかは、
その頃ね、すごいベンチャー企業とかね、
うん、
なんていうのかな、そういう起業するとか流行ってたから、
うん、
お金稼ぎ倒したらなんか過去に復讐できるんかなと思って、
うん、
お金稼ごうとか思ったんですよ、
うん、
そんな会社行こうと思って、なんでも心殺してでもええから金稼いだらなんとかなるんやろと思って就職活動仕掛けるんですけど、うん、その頃に則安博光さんって言って、
はい、
元吉本興業の、はい、山崎芳生さんの元相方で、
はい、チームゼロのね、
そうそう、今はね、その天竺マンっていう名前で、その映画監督とか元ね、はい、やってたりする人、その方の本とか、高橋歩さんって言って、まあ、
はいはいはい、
冒険家みたいな、そういう日本人の方の本を読んでて、
うん、
どうもその人らの本読んでたら、その人たちの生き方を見てたら、めっちゃ金稼いだからって言うて満足して生きてるような、なんかそれで生きてるような気がしなくって、
うん、
なんか違うなっていうのがあって、
うん、
なんか就職活動もなんか身に入らんくって、
へ
ー、そっからもう何やろうな、半年ぐらいちょっと引きこもってたことがあって、大学出てから就職もせんと、
家の中で、
家の中で、そうそう、うん、だけど、まあ、その家もそんなね、余裕ないんで、まあ、仕出し屋さんって言って、なんか弁当とかお寿司とか作る、
はいはい、
そんな仕事やってて、そうそうそう、まあ、それをもう手伝うことになって、それをもう、もうその頃からもう人も、なんていうかな、人見知りで、うん、人と接するのがすごいしんどかったから、
うん、
まあ、仕出し屋さんやったらね、限られた人としか会わなくて済むし。
え、それ親がやってた？
そうです、そうです。
あ、親はもう、いろいろやった末にそんなのやってはった、
うん、まあ、そうそうそう、まあまあ、ね、そっからまあ、家族はまた、和歌山で一緒になって、で過ごしてたんですけど、まあね、休みもないし正月もずっと働きながら朝2時3時に起きて夜8時ぐらいまで働くっていう、もう20代の元気な時にずっとそればっかやってましたね。
もうほぼほぼただ働き的な
みたいな感じやし、だからなんていうのかな、その環境は苦しいんですけど、そっから抜け出る勇気がないんですよね。30過ぎるまでね、ぶっちゃけ。
そうやけど、なかなか、もったいない青春時代ね。
まあね、
今から考えると。
まあ、まあ、
まあ、今青春してるからええねんけどね。
まあね、青春というか、なんというか、まあ、だから、心の引きこもりでしたね。
うん。じゃあもう、屍のように働いてたみたいな。
もうほんま死んでましたね。
そ
いや、ほんまになんか、自殺願望みたいなのがね、どっかに消えないんですよ、ね。
あ、ずーっと。
その頃ね、変な話、完全自殺マニュアルみたいな本が流行ってて。
流行ってたね。
そうそう、ああ、なんかそうか、オーバードーズって、その、薬、睡眠薬とか飲みまくったら、ね、うん、死ぬのが一番楽やな、みたいなことを調べて、うんうんうん、あ、あそこに薬局あるな、薬局あるなって、一気に売ってもらえやんから、薬局分けて薬買って、もういざとなったら死のうっていうのはすごい、それが希望で。もう一度となったら死ねるんやから、今日一日なんとか乗り切ろうみたいな、超ネガティブなモチベーションでやって
ます。ほな、もう薬局をいっぱいリサーチして。
もうね、ほんまにほんまに。一度となったらそれが希望や、みたいな。絶望が希望だ、みたいな。何の話や。
もう今やから笑えるけど、なんかもう、いや当時じゃもうすごいね、それ。
もうほんま暗かったですよね。そんな感じです。
それでも、どうやってその、仕出し屋のループから抜け出たの？
ねえ、親も、その、商売も上手じゃなかったんで、
うん、
まあ、結局、ポシャチャンス、倒産するんですよ。
あ、その仕出し屋もあかんくなって。
末期の頃ひどかったですね。朝の、5時ぐらいからもう、お米屋さんとか、買って返せやーみたいなの、めっちゃ怒鳴り込んできたりとか。
米屋さんとかに借金して。
そう、電話かかってくるの超恐怖やったりとか。
うん、
なんか、神経が病んでましたよね。
乗り込んできたりして。
そうそうそう。まあ、それでも住む家もやばいし、
うん、
お金もないし、人と話す勇気もないし、だいぶ追い詰められましたね、その時ね。
でも、親ももう怯えてしもて。
怯えて、まあ、結果的に父親は自分で命を絶つみたいなことになるんですけど。
本当に？
俺自身もけど、どうしよう、みたいな、もう、終わるな、無理やなって、生きていくのが。30超えてましたね、その時。
極端なんです。どっちが先かみたいな勢いやね、それ。
ほんまにほんまに。
それ、その実家からどうやって飛び出すような形になるんですか？
まあ、結局、だからその家も抵当に入っちゃって、もう住むとこないわけですわ。
うん、
ほんまにね、追い詰められたんですね。
うん、
あの、お金もないし、勇気もないし。うん、やけど、その時にメールマガジンっていうのその頃流行ってたんですね、そのメルマガ、うんうんうん。携帯にね、そのメッセージが有名な人から届くっていう。うん、うん、そこで、その、俺がずっと本読んでた、のりやすひろみさん、映画監督の天竺マンの、そのメールマガを撮ってて、たまたまね、俺が本読んだりとかして、憧れてる講演家の人たち、活動家の人たち、リーダーの人たちが一堂に会する講演会が、大阪の中央公会堂というところであるという情報を得たんですね。忘れもしない2008年の12月27日です。で、もうそれも、どうせこのままおっても死ぬから、死ぬ前に一遍、せっかくやから会いに行ってみようと思って、もうなけなしの、参加費4000円と、めっちゃもう電車乗るんだかもね、人が俺を見てるみたいな感じで、もうめっちゃ汗だらだらかきながら、なんとか天皇陛下行って、そうそうそうそう、行って、それで、なんとかその会場にたどり着いて、ほんで、その中央公会の1000人規模の会場でした、うん。で、世間知らずやったんで、なんか、主催者のお母さんの隣のめっちゃええ席、ここ空いてるんやと思って、勝手に超なんか、砂かむり席みたいなのも勝手に座って、一番前座っちゃったんですね。うん、どうせやからもうええとこ行ったらええみたいな、
うん。
うん。で、講演会始まるんですよ、1000人規模、
うん。
ものすごいテンション高いんですよ。
うん、
もう1000人、ものすごい大テンション、バリ高くて、俺だけぶっちぎり、怖い怖い怖い、なんなんこの人たち、みたいな。なんかテンション高すぎやろ、みたいな。まあけど、それでも、本当にメール、文字でしか読んでなかった人が直接目の前に、壇上にすごい近くでいるわけで、本当にこうやって志持って生きてる人、若いまではね、引くもつでは出会えなかったけど、リアルにおるんやなと思って、ええ話っていうか、まあそれ聞いて、講演会の最後の方でなんか質問コーナーってないですか、
うん、
そこで終わりの頃になんか質問ある方って司会者の方が言い張って、
うん、
その時にね、なぜか俺の頭かどこかで、ね、大切なのは一瞬の勇気っていう言葉がパッって浮かんだんですよ、
うん、
その瞬間なぜか手を30センチパッって上げちゃったんですよ。
上げちゃった、
勝手に上がったんですよ、手が。
無意識のうちに気がついて上がってた。
上がってて、そしたら席に勘違いして座ってもらう一撃目で当てられてその頃今ねラップでマイクとか持つけど、マイクなんか持ったことないんですよ、
うん、
1000人規模の会場で当てられて、なんか立たなあかんくてマイク持ちされて、
うん、
もう手が震えて足がガタガタ言って、
うん、
中に浮いてるみたいな状態がその後4時間ぐらい続いた。未だにその感覚は思い出すんですけど、
思い出す、
うん、けどまあ渾身の力を振り絞って、俺その時どう生きたらいいか分からなかったから、うん、その憧れの人たち、壇上の人たちに、うん、もう俺どう生きたらいいのか分かんない、何が好きなのかも全然分かんないみたいな渾身の質問をとにかく浴びせたんですね、
うん、
そしたらですね、もうね、さすがやっぱリーダーですよね、いろんな方、うん、ものすごい俺にいいアドバイスをくれた、喋、うん、ってくれた、
うん、
あ、ものすごい話聞いた、
うん、
と思ったんですけど、もう手とか足が震えまくってて、頭真っ白だったんで、今だに何言ってもらったかは忘れてるっていう、そのオチはね、いつも言うんですけど、
うん、
まあまあ、それでもね、まあリアルにそういう人と接することができて、
うん、
まあまあ、話聞いたなって、ちょっと心をあったかくなって、和歌山なんだ帰ろうってした時に、 俺の服の袖を引っ張る人がいるんですよ。うん、君君って、
うん。
さっきいっぱいの人の前で質問してた勇気ある子だよねって。
うん、
私の娘が、風邪ひいて、懇親会に行けへんから、このイベント主催者の人たちと一緒に、懇親会に行かないかって。
一つ秋があるんやと。
そう。それが、そう。上園愛子さんっていう、本当に天使みたいな名前の方で、ものすごいニコニコした女性の方がね、もう、うん、まあ、母親ぐらいの歳やったんかな、わかりませんけど、その方が、なんかね、あまりね、笑顔が優しかって、人見知りの俺やったのに、なんかひょいひょいついてい
って。一マスと言ってしまった。ひょいひょいついてい てもら
ってしまって、お金もないのにね、そんで、まあ、懇親会場200人ぐらい、どっかのイタリアンレストランみたいなのでした。
そこ
で。
テンション高いからな。
すごいっすよ、もう、俺たちは成し遂げたぞ、うわーみたいな、もう190分の1の俺はもう、ものすごいね、クラカでも怖い怖いみたいな。だからけどもうその頃もう死んでもええわみたいな、もう死ぬかわからんって思ってたんで、ちょうどその壇上に立ってた講演者の人たちが目の前におったんで、もう直接その頭真っ白になって忘れた質問を浴びせに行ったんですよ、うん、そうしたらなんていうかものすごいね、それはチャンスだよって言ってくれる人思ったり、感謝足りひんよって怒られたりとかいろいろ言ってもらって、最後にその大島圭介さんっていう居酒屋てっぺんっていうところを経営してる、まあ、コーチメンタルコーチみたいな方が、天竺マンって知ってるって言われて、あ、俺天竺マン監督の本全部読んでますって、天竺兄さんとこ行ったらなんか見つかるかもしれないよってポロって言ってくれて、俺それずっと覚えてて、あ、天竺マンかと思って、ほんでその上園さん誘ってくれた人も別れて和歌山帰って、1週間後に天竺マンのメルマガでスタッフ募集っていう流れが来て、
その天竺マンがやってる当時のその小豆島のね、
そうそう、メイクザヘブン、はそうそう、俺は有限会社クラブサンクチャリっていうの会社側の有限会社側だったんですけど
のスタッフ募集、
そう、マネージメント職って書いてて、マネージメントがなんか分かんないんですけど、どうせ和歌山におってもこのまま死ぬわと思って、のだり死ぬわと思って、焼けっぱちで送ったらよ思って、応募したら、まあ、何月何日に面接があるっていうのが来て、で、まあ、その大阪、新大阪まで出て行って、面接和歌山から出て行って、まだ受けるんですね。
次回へ、続く、続く。
嬉しくても涙が出るんやな。どう行きたいかをまずは探す。リオのカーニバルみたいな生き方したいんやな。これ俺らからできる体験やった。今の口が喋りたいことを瞬間に喋る。楽しくって仕方なくって、
うん。
こうやってね、出会えてくれてることが本当ガチで、お世辞でも何でもなく奇跡やなって思うんですね。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き田中優さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen.